初めてのエピニックポリシー支部ということで、エピニックの先ほどお話になった、会合の初めて参加された中川幸喜さんのエピニックをですね、から、この最後にご報告いただきます。どうぞよろしくお願いします。それでは初めてのエピニックポリシー支部の方を始めたいと思います。私、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの IP 事業部中川幸喜と申します。よろしくお願いします。まずは、自己紹介から始めさせてください。おそらく初めましての方が多いと思います。中川幸喜と申します。一応 JP ニックでは最年少の25歳ということで、平成6年生まれです。これで分かる方すごいと思うんですけれども、肌厚と無内閣の組閣の日に生まれました。文系科目と野球だけをやって育ってきて、特にインターネットと触れることっていうのは、日常生活で使う程度のものでした。入職前のところにデジタルネイティブで育ってきたというふうに書いてあるんですけれども、インターネットは本当にそこにあって当たり前の存在で、日常で使う程度でどのように動いているのかなんていうのは全くその前は知りませんでした。IP アドレスっていうと本当にパソコンの個体番号とかそんなものなのかなっていう程度の認識しかありませんでした。で、昨年の2018年11月に JP ニックの方に入りまして、その理由としましては学生時代に国際法を学んでおりまして、その時に国際的なルール作りっていうものに興味を持ちました。JP ニックなら海外含めルール作り的なところに携われるっていうのを、ちょっと来まして、入職してみようというふうに決意しました。ただ留学経験というのはないので英語のスキルは大したものはありません。この枠っていうのはなんか JP ニックの新人が初めて AP ニックに行ってきたみたいっていうのと、初めての人はこんなふうに感じる、ポリシーシグに参加してみようっていうふうに JP ニックから、お勧めしています。最後に、中川明さん、お兄さんがお兄さんではないんですけれど、兄がきっと僕のこの初めてのプレゼンに突っ込んでくれるっていうふうに期待した、20分間のプレゼンになっております。で、僕の中の国際会議のイメージっていうと、この写真というか画像のイメージみたいにすごいスーツでみんなバシッと決め込んで、なんかインテリジェンスたちがすごい高度な駆け引きをしてる、なんかよくわかんないけど敷居が高いなっていうイメージを僕は持っていたんですけれど、実際のところ、服装はすごい楽な感じで、みんな楽しくて初心者にも優しかったなっていうのが一番残っている印象です。で、そんな国際会議が、AP ニック47アプリコット2019で、今年の2月25日から28日にやりました。現地の参加人数は714名ということで非常に大きな規模となっていました。で、そもそも AP ニックとはというところで、ここに関してはここにいらっしゃっている皆さんはきっとかなり詳しいところだと思うのであまり深くは喋りませんが、年2回オンサイトでのミーティングが開催されているっていうことと、ポリシー以外にも最新の技術やいろんなことをセッションとして開催しているっていうのだけ覚えていただければと思います。ポリシーシグとはというところで、シグはスペシャルインタレストグループということで、興味関心を持つ人たちが集まって共通の課題について議論しています。その中でもポリシーシグはインターネット番号資源を管理するにあたってのエピニック地域内のポリシーを決めるための話し合いを行っています。で、当然日本はアジア太平洋地域内ということで、その影響を非常に大きく受けます。なのでとても重要な議論ということを覚えておいてください。初めて参加するにあたって私がやってきた事前準備について話していきたいと思います。まず AP ニックのポリシーってどういうふうに決まるのっていうところで、先ほど豊野さんの方からもお話があったんですけれども、 AP ニックにも PDP があります。ここに関しては深く話しませんが、大体ざっくりとこのような順番で、議論が進んでいくだなというのを覚えておいてください。で、一番、事前準備として、たくさんやってきたことっていうのは、どんな提案が出てるのっていうところを、しっかり読み込むっていうのをやってきました。まず一番最初に挙げられるのは AP ニックのホームページを見るっていうところからです。基本的な情報はここに載っているので、これを知らないと話がわからないっていうところなんですけれども、 ただやっぱり英語の壁っていうのが、まあ、僕自身英語がそんな得意ではなかったので、壁に一つなっていました。で次に AP ニックシグポリシーメーディングリスト、こちらも読んでいくんですけど、こっちに関しては、提案に対しての意見が、メーディングリストに流れてくるので、それも読むことで、皆さんの意見を知ることができるんですが、まあ、同じく英語っていうことでなかなかハードルは高いなっていうふうに感じました。まあ、一方でそれ以外のツールとしては JP ニックブログを読むだとか IP ユーザーメーディングリストを読むっていう形で、方法が挙げられます。 JP ニックでは、AP ニックのオンサイトミーティングの開催直前に、こういった形でブログを、書かせていただいてますし、 IP ユーザーズの方では、JPOPF の運営チームの皆様が解説をしてくれたり、国内での、日本語での事前議論がされます。まあ、せめてこの JP ニックブログだとか IP ユーザーのメーディングリストを見ていただいて、こう概要ぐらいはつまんでおくと分かりやすいのかなというふうに思いました。で英語に関しても、その後で読んでみると多少やはり日本語でこう内容が入っているので分かりやすいと思いますし、まあ足りない技術の知識だとかっていうのはこうウェブとか先輩とかを使ってうまくこう知識を入れていけば、こう英語での独特な言い回しや専門用語もなんとか、こう理解できるかなというふうに思います。まあ、それでも不安だなという方にはこう英語で意見するほどの自信がないとか、こう事前にトピックを日本語で整理したいとか、日本の人がどういうふうに見ているかを知りたいという人にはこうこの OPF で開催しているこう AP ニックに向けた意見交換ミーティングというのがあります。 AP ニックミーティング開催直前に日本語で意見交換を行っています。まあ、現地参加できない人がこう関心があったり、現地での議論をより深く理解するために日本語でまずは話しておきたいという人には、こちらのイベントに参加していただくのが、おすすめかなと思います。まあ、またここで現地での仲間を見つけるのも一つ手だと思います。まあ、事前じゃないけどっていうところで仲間探しで、AP ニックのオンサイトミーティングに行くと初日にニューカマーズソーシャルっていう、イベントがあります。こちらは初参加者同士で自己紹介をするセッションでして、まあルーキーばっかりなので、お互いに仲良くなれると思いますし、まあ、英語がそんなに拙なくても初めての人っていうのは、まあ、やっぱり英語を拙ない人も多いので、まあ、拙ない英語同士で仲良くなれるっていうチャンスの場かなとも思います。まあ、ちょっと今のところ境界が曖昧だったんですけれども、当日に入ってからの、流れを、お話したいと思います。まあ、立ちはだかる大きな壁ということで、先ほどの、ホームページだとかメーリングリストのところでも壁になっていたんですけども、英語がなかなか聞き取れないっていうところが一つ大きな壁に僕自身なりました。ただ、AP ニックでは逐次、文章が書き出しでこういうふうに画面に出てくるようになっています。まあ、こういう画面に出してもらえると聞けなくても、読む方だとなんとか意外とついていけるもんなんだなというふうに自分自身感じました。読むことでなんとなく内容についても掴んでいけるかなというふうに思います。また、見えてこないものっていうことで、みんなこの点どう思ってるんだろうっていうところはこう文字を追っていてもこう理解するのが難しいところもあると思います。そういう時には、会議中に意思表示ができます。これコンファーというシステムで、リアルタイムで賛成反対の意見を、グラフで表示してくれます。自分自身これにログインして、賛成反対っていうのを、ポチポチしながら、全体の意見がどういうふうに流れているのかっていうのを確認していきました。こうやって円グラフにしていただけると全体の流れっていうのがこうどういう風潮流暢になっているのかなっていうのが分かりやすい感じになっていました。それでもさっぱりっていうところで、なかなかこう英語での文章を追うのもしんどい。でコンファーで意見を見てもなんとなくは分かるけどどうなってるのかあまりよく分からないっていう人もまあ出てくると思います。で僕自身、それでも分からないところっていうのも一部ありました。でそういう時には、現地に日本人たくさんいらっしゃいます。 AP ニック47では、開催国の韓国に次ぐ81名の方が、日本人で参加されていました。そういった方にたくさん助けてもらうっていうのも一つ手だと思います。JP ニックの職員も、AP ニックのオンサイトミーティングには参加しているので、そういった人をたくさん捕まえて、どんどん質問していくのが一番手っ取り早いのかなというふうに思います。でまた後からの方法として、翻訳して保管するっていう手もあります。でホームページ上に、スクリプト、 英語での文章が、後から公開されるので、まあ、こちらを、まあ、Google 翻訳なり何なりっていう形でもいいので、まあ、テクノロジーを活用して、内容を理解していただければなというふうに思います。で、私自身の、まあ、APNIC47 での一番印象に残ったシーンということで、まあ、プロップ126というところなんですけれど、まあ、ここの場面で、まあ、具体的な内容はこの後の、プログラムの中で話すんですけれども、まあ、PDP を変更しようということで、ML、メーリングリストの意見を大切にしようというところを提案していたんですけれども、会場の方はあまりそこに賛成の雰囲気ではなくて、かなり議論が白熱して、こう写真のように質問者がたくさん並んで、これはどうなるんだっていうふうに質問していたのがすごい印象的でした。で、まあ、このような形で、ミーティングの方に参加してきたんですけれども、まあ、個人的課題ということで、何が一番こう課題として残ったかなというふうに考えると、まあ、会話力っていうところが一つ課題かなというふうに感じました。なんとかスクリプトを読んで理解をすることはできたんですけれども、まあ、紹介されたりだとか声をかけられたりとかっていうチャンスがあったにもかかわらず、なかなかこう自分のいい言葉が出てこないというか、言い回しが出てこないというところで、会話を続ける力がないなっていうところと、まあ、なかなかこう知識が浅いところで、まあ、私自身昨年の11月に入って、このミーティングが2月なの で4ヶ月しか知識がないっていうところで、なかなかこう専門用語っていうのが出てこないなっていうところを課題に感じました。まあ、これに関しては、まあ、トレーニングを、まあ、英会話などっていう形で積んだりだとか、こう場数を経験して、さらには、まあ、業務を通じて専門用語をもっと知るっていう形で、解決していくのが、できるのかなっていうふうに思いました。で、まあ、日本語でわからない技術の話なんかはこう英語でわかるはずがないっていうところで、まあ、まずは日本語でしっかりと技術の勉強をして、さらに、今後のミーティングで、お話ができるようになればなっていうふうに思いました。ただそれでも各国のいろんな立場から考えていることが少しでもこう理解できた。世界のインターネットに関わる人、本当にアジア太平洋地域から、いろんな立場の人が、このミーティングにはやってきます。そんな人たちと関わって話ができたっていうところ、また日本から来ている参加者に関しても、こう日本ではなかなか普段、関われない人たちと交流が持てたっていうのは非常に、貴重な経験だったかなと思います。APNIC全体として基本的にすごい温かい雰囲気なので、こう若手の方が海外出張デビューをするのにはすごく行きやすい雰囲気かなというふうに感じました。で、この話を聞いていただいて APNIC 出張行ってみたいなっていうふうに思った、まあ、若手を中心にいろんなまだ行ったことない方々、ぜひとも上司の人に相談してみてほしいなというふうに思います。ただ、一般の企業の方だとどうしてもこう理由をつけるのが難しいなって考える人がいるかもしれないんですけれども、例えばこうポリシーっていうものは、番号資源利用者の、まあ、運用ビジネスの部分に大きく影響を与えるものなので、まあ、決められたものに従うのではなく自分たちで決めるっていう意識を持って参加したいっていうふうに伝えたりだとか、まあ、先ほどの、メリットの部分にもあったように、まあ、世界各国の業界人が集まるところで、まあ、新しいビジネスのチャンスを生むためにも行ってみたいだとか、まあ、ポリシー以外にもトレンド技術のセッションがたくさんあるので、まあ、エンジニアとして成長するために技術動向を学びたいということで、まあ、理由をつけて、説明していただけたらなというふうに思います。まあ、若手の方にとっては先ほども申し上げましたが、まあ、コミュニティの外に出ることで社外の人から知識や経験を得てで大きく成長できる貴重な場だと思っています。まあ、最後に松岡修造さんばりの熱意ということで、まあ、熱く伝えていただければきっと伝わるんじゃないかなというふうに思います。で、それでもやっぱり時間とかお金っていう部分で厳しいかもっていう人もいると思います。まだただ諦めないでほしいです。APNIC カンファレンスは、YouTube などで、ライブ中継を行っています。で、こちらを見ていただくと、コンファーやコメント欄を利用して自分の意見を発信することができます。まあ、現地での参加が当然理想ではあるんですけれども、まずはこう中継でどういう雰囲気でやってるんだろうっていうところを感じてもらったり、ポリシー動向を、ネット中継などでこう追っていただくっていうのも一つ第一歩になるのかなというふうに思いました。最後まとめです。 事前理解度で聞きやすさがだいぶ違うということで、最初にご説明したように、メーリングリスト、ホームページだとかっていうものをうまく活用して事前に、知識を得ることができれば、こう英語力がそんなになくても、それなりに内容は入ってきます。やっぱりこう日本語で理解をしておけば、現地で突然英語で喋られてもこの単語は知っているからっていうところで意外と知識は入ってくるのかなというふうに感じました。私4ヶ月で行ったので、それ以上に技術的な知識は皆さんならなおさらお持ちのことだと思いますので、より内容は入りやすいのかなというふうに思います。2つ目として、心配事は大体なんとかなるっていうことで、特に若手の人に言いたいことなんですけれども、なかなか海外出張っていうのは、チャンスもないとは思うんですけれど、一度行ってみるっていうのは非常に成長の機会になると思います。先輩、同僚、知人、今知り合った人っていうことで、現地知り合った人、APニックのスタッフの方、敵っていうのは一人もいません。助けを求めれば誰かしら何かしらで助けようとしてくれるなっていうのが非常に印象に残っています。必要なのは本当に行ってみる勇気だけだと僕は感じました。で、最後に自己学習も大切にっていうことで、PDP のサイクルでいくとオンサイトミーティングも当然、その一つになるんですけれども、その後も、メーリングリストでのコメントだとか、導入についてのお話し合いだとかっていうところで、議論を続いてきます。なので、JP4PM の場を活用したりだとかっていう形で、その場限りのものでない、AP ニックへの主張という形にしていただけるのが一番いいのかなというふうに思いました。こちらが最後のスライドになるんですけれども、次は皆さんと AP ニックポリシーシグでお会いできるのを楽しみにしていますということで、こちらの写真でいくと、フェローシップの学生さんと、懇親会を行ったりだとか、NIR の職員の皆さんと写真を撮ったりだとかっていう形で、非常にこうポリシーシグ含めエピニックミーティング全体でいろんな人と携われる、いい機会になったなと思っていますので、皆さんにもぜひ参加していただけるのをお待ちしております。私の発表は以上です。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。はい、なかなか新しいことチャレンジするのがいいですね。元気が出ました。結構海外に、この業界行かれる方とかも多いと思うんですけど、コメントとか、ありましたか。よろしいですか。また休み時間でもまた応援してあげていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。